写経のホットビン。
毎月第一木曜日は写経のホットビンをお送りしております。今日は網走市社会福祉協議会から大津山さんと山西さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
まずは山西さんからお知らせがあるそうですね。
はい、網走市社会福祉協議会では新型コロナウイルスの影響で失業や休業にあったり収入が減少した方に生計の維持のための資金貸し出しの手続き支援をしております。種類は緊急小口資金と総合支援資金の2種類があります。どちらの資金も申請の期間が8月末まででしたが、今回11月末までに延長されましたのでお知らせいたします。緊急小口資金は無利子で1世帯に対し20万円を上限に貸し出すことができます。総合支援資金も無利子で3ヶ月分の生活支援費として単身世帯の場合は45万円まで、2人以上の世帯の場合は60万円を上限として貸し出しが可能です。緊急小口資金と総合支援資金の申請の期間が11月末までに延長されましたのでお知らせいたします。
はい、
緊急事態宣言下ということもあり新型コロナウイルスの影響によって収入が減り生活の維持に苦労されている方はいらっしゃると思います。詳しくは網走市社会福祉協議会生活サポートセンターまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。電話番号は網走市社会福祉協議会67局7095番です。よろしくお願いいたします。
はい、社会福祉協議会電話番号67-7095番ですのでお問い合わせください。さあ、それでは大津山さんとこの後お話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今現在網走市では、まあ、大津山さんといえば市民貢献人の話かなと思うんですけれども、はい、市民貢献人さんはどのくらいの人が活動してるんですか。
11人ですね、貢献人さんいらっしゃいまして、その方々は合計16人の人たちを支援させていただいております。
その貢献人の方たちが集まる機会はあるんですか。
はい、毎月1回社協に集まりまして今困っている問題の解決とかみんなでこの知恵を出し合ったり支援の方法を研究したりしています。
大津山さんの役割というのはどんなものですか。
はい、私の役割は市民貢献人の皆さんの活動がですね民法が成年貢献制度に託した理念とズレがないように確認をするということです。
その理念とはどういうものですか。
はい、3つありまして、まずノーマライゼーション、自己決定の尊重、そして残存能力の活用です。これをどう日頃の支援活動の中に落とし込んでいくかということです。
大津山さん自身それをどう実践されてるんですか。
はい、先日訪問したお宅の話なんですけどご本人がデイケアに行きたくないということを言うわけです。どうしてと聞くと、自分が他の人たちに比べて価値がないように感じられてというふうに言うんですね。で価値がないということはどういうことと突っ込むと少し考えて他の人たちのように自分は稼いでないからというふうに言います。そしたらお金を稼いでない人っていうのは価値がないのというふうに尋ねるとそうだと思いますよと言います。じゃあ犬や猫はお金を稼いでないから価値はないのかなと聞くと犬や猫は人間じゃないからというふうに言います。それに対しまして私はでは人間でも赤ちゃんならお金を稼いでないから価値がないのかなというふうに聞きますとそんなことはない、赤ちゃんは可愛いというふうに言います。まあその辺になりますと相手もうーんと考え始めます。そこからこちらも一歩進めてあなたの考えでいくと人間は元気でお金を稼いでいるうちは価値があって、だけど年を取って働けなくなったら人間としての価値はなくなるのかなというふうに聞くとさすがにうーんと黙り込んでしまう。
なんとなく分かるような気がします。年を取って定年になって引退するとなんとなくこうお家の中でもね小さくなってしまいがちな気持ち ね、うん、ねちょっと分かりますね。
そうですね、まあ、人間の価値というのはですねお金を稼ぐ能力で決まってくるのかなということなんですよね。そもそもお金を稼げば稼ぐほど幸せになれるかというとそうでもないようですね。 お給料と幸せはどこまで比例するかということをですね、真剣に実際に研究した人がおりまして、ノーベル経済学賞を取ったダニエル・カールマンという人がいるんですけども、その人の研究によりますと、給料と幸せが正比例していくのは年収800万円ぐらいまでと、そこから先は正比例しないという研究なんですね。まあ、私はもらったことないですから、ちょっと残念ながら検証することはできないですけど
私もです、
まあ、お金というものはですね、確かに大事ではありますけども、それだけではないと、それによって全ての問題が解決できるわけではないんですね。例えば端的な例がですね、大金持ちのご婦人が自分の大事にしていたペットが亡くなった場合、その悲しみがお金で解消できるかということですね。心の支えにしていた犬や猫が死んだ時の悲しみというのは、いくらお金を積んでもですね、簡単には解消できないですね。お金に対する過剰な期待や幻想というのは控えた方がいいのかもしれません。
そうですね。
話を元に戻しましょうか。はい、人間は年を取ると本当に価値がなくなるものかどうなのかというですね、私も今年、65歳になりますけれども、まあ、能力的にもですね、今どんどん自分でも進歩しているというのを感じますね。ただ今私もこういう仕事をしてお給料をいただいておりますけれども、ある日急に交通事故に遭ったならばですね、私の価値ってのはなくなるものなんでしょうかね。
いや、そういう話するとなんか私も分からなくなってきましたが、人間の価値ってお金を稼ぐ能力だけではないと思いますよ。
そうですね、人間の価値というのはですね、お金を稼ぐ価値、能力一つに限定されているものではなくてですね、他にもたくさんあるしですね、それを測る物差しも一つではないというかですね、どうやら一人の人間の持っている価値というのはですね、一つだけではなくって、実はたくさんあるんじゃないかなというふうに思うんですよ、こういう仕事をしていると。
はい、
まあ、例えばですね、ゴルフのジャンボ尾崎という人がいましたけども、野球選手としてはですね、価値はなかったんですね。でもゴルフでは一流になれた。人間の価値は一つだけでなくてですね、一人の人間がたくさんの価値を持ってるぞということなんですね。問題は周りの人がその人の良い部分の価値を見出せるかどうかということじゃなかろうかというふうに考えております。また別の例で言えばですね、皆様はこの日頃この事務仕事で付箋とかですね、ポストイットを使っておると思いますけどね、メモとして貼ったり剥がしたりする事務用品のスクレモンですね。
はい、付箋は便利ですよね。私も使ってます。貼ったり剥がしたりね。
はい、はい、そのポストイットというのはですね、アメリカで発明されたものなんですけども、実はこれ失敗作なんですね。その科学者は本当は強力な粘着剤を作ろうと思っていたんですけれども、それが失敗して、それを何度も貼ったり剥がしたりできるという接着剤を作ってしまったんですね。
作ってしまったポストイットは接着剤としては価値が低かったけど、はい、まあ、メモ用としては高い価値を持ってたってことですよね。
そうなんですね。ですから、もともと価値というのはですね、それを見る人の方が作り出すものだと思いますよ。まあ、富士山を見ては人は美しさを感じるものだし、屋久島の屋久杉を見るとですね、荘厳さを感じます。でも考えてみると、富士山といっても単に地面が盛り上がったものだし、屋久杉といいましてもですね、単なる老木ですよ。それを見て美しいとか荘厳だとか感じるのはですね、こちら側の価値観、もっと言えば見る人の心の豊かさというものにかかってくるんじゃなかろうかと思います。第一、忙しくて心に余裕がないときはですね、富士山や薬水の美しさ、荘厳さっていうのを味わってる暇ないですもんね。
まあ、それでも富士山は100人が見たらもう全員が美しいと言うと思いますよ。
ではこういう例えどうでしょうか。今ここにあるのに100均で購入したボールペンですけどね、はい、もう欲しいと思いますか。
いや、ま、誰かのボールペンはその人のね、書き癖ってね、ついちゃうのでね、そんなに欲しいとは思わないかな。
ただこれがですね、巨人軍の長嶋茂雄が作ったものだというふうに言ったらどうでしょうかね。
それはちょっと欲しいかも、ね、
ですから、たとえ100均で売ってるボールペンでも、まあ、私だったら3万円ぐらい出しちゃうかなというふうに思いますね。
本当ですね、家宝にしたくなりますよね。確かに価値ってこちら側が見つけるものですね。
そうなんですよ。今支援させていただいているお年寄りでですね、昔大工さんをしていた人がいるんです。結構腕のいい人だったらしいんですけどね、その人が先日、大津山さんって、材木っていい材木と悪い材木があると思うかっていうふうに聞いてくるんですよ。
節がない材木がいい材料で、節のあるのが悪いとかいうことではないんですか。
いやいやいや、その人によればですよ、はい、材料にいい材料も悪い材料もないというんですね。節があるから舞台になるということも言ってました。
ははあ、まあ確かにね、節があるから歌になります、
うん、そうなんですね、木というものは一本一本育った環境が違いまして、一本として同じ木はないんですね。 大工さんというものは材料を一目見ただけで、それが南の斜面で育ったものか、もしくは北で育ったものか、そしてそれが今後はですね、柱となったり屋根となったりして何年後にはどの角度に曲がっていくかということの見極めができなくてはいけないということなんですよね。
確かにあの木も乾燥したら縮みますね。
縮みますよ。乾燥するとですね、はい、木材は上下に 0.3% 横に 3% 縮むと言われています。
はい、
腕のいい大工さんというのはですね、それを見越してその材料を今に使うか玄関に使うかで、そういうものを決めていくということなんですね。その材料がいいか悪いかを見ようとするんじゃなくてですね、それぞれの木材をどの場所に使えばいいかというのを考える、どうすれば一番その木の持っている良さを発揮できるかと考える、それが大工の腕だというふうに言うんですね。
適材適所ですね。
そうですね。市民貢献人という仕事の同じだと思いますよ。基本的にですね、いい人悪い人というものはいないんだろうというふうに思ってます。その人がどのようないいところを持っていて、それをどのような場所に置いてあげるかという花を咲かせるか、それを見極める力が市民貢献だと思っております。だから市民貢献を受任するとその人の年表作りから始まるんですね。その人がどのような人生を送ってきたのか、そしていろんなエピソードの場面場面が映画の一コマのように浮かんでくるようにする、本人とそこまで距離を縮めるというのが最初の仕事なんですね。
そのためにどうすればいいですか。
はい、訪問です。本人理解につきます。本人のことをどこまで知ってるか、本人の癖を発見して、それをどこから由来するものか、その発生メカニズムを解明する。そのために本人の生い立ちから携わってきた仕事の内容、趣味など幅広く本人のことを知ってなくちゃいかん。人間はやってきた仕事を、今日は大体思考の癖がですね、検討がつくんですね。癖の発見からその分析ができるようになると、問題行動が起こる際の前兆が分かるようになる。そしてもっと進むと、こういう場面に置かれると本人はこういう行動をするだろうなということが推測予測できるようになるんですね。癖を見つけて前兆を捉える、そうすることでいわゆる問題行動というものを予防することができるんですね。
そうなんですね。
世の中では問題老人という言葉がありますね。そして介護拒否とか介護抵抗という言葉があります。これは最近出てきたですね、言葉はないでしょうかね。少なくとも私が特養で働いた10年前には問題老人という言葉があっても、介護抵抗や介護拒否という言葉はなかったように思います。たとえ問題老人と言われてもですね、本人は自分は正しいことを言ってるし、正しいことをしてると思ってるんですよ。ただそのベースとなる事実の認識にズレがあるだけだから、周囲と摩擦を起こしてしまう。だからその摩擦を世間では問題と言うんだというふうに思います。
では市民貢献人の役割というのは何でしょうね。
私たちのですね、気遣いによって本人が周囲と調和しながら生きていけること、私たちが市民貢献して介入するのはですね、どうしたら本人が周囲と摩擦を起こさないでのびのびと自分らしく生きていけるか、つまり共生社会の実現ということになるんですね。
そのためには何が大事なんですか。
その人の価値をですね、いろんな角度から見つけようとすることではないでしょうか。目の前のお年寄りはダメ老人ではないのだということを体感すること、そのお年寄りは価値をこちらが掘り出すことということになるんでしょうね。究極は目の前の人は他人ではなくって自分の姿というふうに思えるかどうか、その一点に尽きると思います。
ではそのためには何が必要になりますか。
本人理解、そして私たちがやっている網走モデルと言われるもの。市民貢献は訪問に始まって訪問に終わるというやつですね。
網走も市民貢献人さんがもっと増えるといいですね。
そうですね。市民貢献人が増えると地域の未来は間違いなく明るくなります。
ぜひこれからもね、頑張って、そして仲間を増やしていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。山西さん、そして大津山さん、そろそろ時間となりましたので、今日のリクエスト曲をお願いします。
はい、スマップのですね、世界で一つだけの花をお願いします。
今日ね、途中でもね、花を咲かせるというね、お話出ましたものね。それでは今日のリクエスト曲聴きながらお別れしたいと思います。松山さん、山西さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ば